それでは、聖書箇所を読みいたします。ヨハネの手紙第一章、8節から9節までお読みいたします。もし、罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。それでは、証分かち合い、島田彩さんにしてもらいます。
今日は私の最近思っていることを漠然とまとめていくので、うまくまとまるといいんですけれども、2週間前に、ひここさんが、詩編を選んで、聖書箇所として選んで、その詩編の内容というのは、神様を讃えなさいというふうに。で、それは、神様は良くしてくださるっていうふうなことを書いてあったんですね。それで、私、賛美歌を、選ぶ関係で、みんなよりも早く聖書箇所をもらうんだけれども、その聖書箇所をもらって、それで賛美歌どうしようかなって考えていくときに、ちょうど、私、植物に水をやりに行った、窓辺に水をやりに行ったところでね。それで、その時にその聖書箇所を考えたときに、神様は必ず、良くしてくださるっていうふうな感じの内容を読んだときに、心の中に、果たしてそうだろうかっていうふうなことが、一瞬心の中によぎってね。それで、その時にちょうど植物に水をやっていたんだけれども、その植物っていうのが、大きな鉢植えからがあり、その鉢植えからこう、コロッとね、枝が落ちたものをペットボトルに入れて、その葉っぱを育てているんだけれども、そしたらその大きな鉢から落ちたちっちゃな葉っぱは、ペットボトルで水で育ててるもんだから、いつまでも大きくならないんだよね。植物ってそういうもので、大きな鉢に入れてあげると育つんだけど、ちっちゃなものに入れて、そこまでしか育たないんだ。それで、その詩編を考えたときに、果たして神様が本当に良くしてくださるんだろうかって考えたときに、まあ私はなんとなく神様に制限をつけて作ってしまっているというふうなことを考えて。それで、ちかこさんの、証しをしてくれたときも言ったように、私は、いろんなことを考えている。朝起きたときに、だからもう、今日はあれがあって大変だな、とか考える。それで、物事が起きたときも、これはきっとこうなるってしまうであろうと思って、最初からそれをこう予想して、悪いことも考えてしまう。で、誰かに会うときも、この人はこういう人だというふうに考えて会ってしまう。で、果たして、私はちゃんとその物事を見れているだろうか。で、私、物事というのは、その物事とかその人があって、で、私があって、そしてその間に神様がいるというふうなことなんだけれども、それを神様が真ん中にいて、見せてくれていることをダイレクトに見ているだろうか。その自分の考え方というか、今までの経験であったことを、こう、雑味のように間に混ぜて見ていないだろうかっていうふうなことを考えていたんだ。それで、そこでちょっと例えを出すんだけれども、私は足の治療をしていて、で、なんで足の治療をしているかというと、小さい時に、足を、大変大きくくじいたということがあって、それが治るまですごい時間がかかり、で、そのが、なかなか治らなくて、いろんな治療をしたんだけど、治ってない。 で、今、フィジカルセラピーに通って、で、足の治療をしようっていうふうなことを、その先生たちがおっしゃってくださって、なぜ足にこうの治療を重点的にしようというふうなことを言っているのかというと、私の足を触ると、体が拒否反応を起こす。で、それは、とても、その、もう足は治っているはずなのに、拒否反応を起こすということは、それは足は体を支えているところなのに、大きな問題があると思うから、こういうことって、フィジカルセラピーの中でも言われていることなんだけれども、もう、治っていても、頭の脳で、反応してしまって拒否反応を起こすということがある。それを治そうっていうふうなことになったのね。で、足の治療をいろいろして、この何ヶ月間かしてもらって、その足の、状態というか、その位置関係はとても良くなっている。私もそれを感じている。ただ、持った時に、やっぱり拒否反応が起こる。だから、その足を持った、触った時に、妙な拒否反応が起こる。それを、今、直せるかどうかわからないけど、直していくって話をしてます。で、この前、やってもらったのが、その触ってもらっているときに、息を吐いてくださいって言われたんだけれども、全然吐けなかったのね。もう、びくともして吐けなかったんだよね。で、それを何とか体勢とか変えて、で、やっと吐けるようになった。で、その時に宿題として渡されたのが、自分で触って、で、その時にも、必ず息を吐いてくださいって言われたのね。で、私はその宿題通りに自分で触って、その時に必ず息を吐くんだけれども、その時にもう、その触るという行為自体を自分でやることもすごくこう拒否反応が起こるので、もう深い息を、諦めたように深い息をね、何回もするのね。で、そうやって家でやっているうちに、これはなんでその足を治してるかっていうと、歌うためなんだけれども、歌ってる時に人生にないぐらい息が吐けているっていうことが、を体験した。ということは、人間って、痛いところがあると、息を吐かずに、知らずに息を吐かずにいるんだ。で、私は足が、じゃあ歩いてて痛いかって言ったら、痛くないのね。全く痛くない。で、触られると、もうすごいビクビクするっていうので。でも、これだけ触られるとビクビクするっていうことは、足が地についている時に、多かれ少なかれ、息を詰めているの。そういうふうなことを考えるようになったのね。で、それを考えたときに、私たちが、心の中で、今まであった経験とか、そういうふうなことを、嫌なことがあった、いいことがあった、そういうことって、見たくないことっていっぱいあって、いいことも、あの時は良かったのにと思うと、今の状態の方が悪いと思い出したくないこともあるわけだし、それに執着しちゃうこともあるわけだし、嫌なことだってもちろん思い出したくないし、それでそういうふうなことが体と一緒だからね、息を詰めて見ないようにしているんじゃないか。じゃあそれが本当に体のノーマルな状態か、私にとってノーマルな、本当の私の状態かって言ったら、それは違うだろうというふうに思ったの。それでさっきの罪の告白っていうことになるんだけれども、私は誰を見るのも何をするのも私以外のことを関わらせるときに、私の経験を必ず雑味のようにそこに入れていく。でも、その間にあるのは、空間にあるのは神様しかいないはずだから、その雑味を、なるべく取り除いて、私は本来の私として、本来の物事を直接見れることになった方が、神様だって幸せなはずで、私たちにそれを望んでいるはずだ、と思ったのね。 だから、そのためには、まず私が今足を触って、自分のあることに直面しているように、自分の心に浮かんでくる何かを、目をそらさず、それして、それを、息を吐くように、神様に対して告白して、自覚して、ちょっとずつなくしていくっていうことが大切なんじゃないかなというふうに最近思っていて、それで今回の証はこれにしようと思いました。はい。終わります。
ありがとうございました。で、分かち合いしますか。それでは、今の話、そうですね。どうですか。皆さん。どう感じました。まあ、体と心は、やっぱり、一致してるのかな、というふうに、私は思います。皆さん、どうですかね。
はい。いや、本当に、その通り、まあ、なんか、あやさんが、本当に、あやさん、あやさんの足だったんですけど、でも、ね、明日になって全部、なんかその、自分のね、いろんなことについて全部それは当てはまるなと、感じました。なんか、その、やっぱりこう、いや、その、あやさんとかも歩いて、でもそれはなんかもう、無意識じゃないけど、もうそれはやらないといけないっていうか、毎日こう歩いてどっか行ったりとか、お仕事行ったりとか、足を使わないとね、なんか何、まあ、できないっていうか、いろいろ、こう、何か、それをしないと何かできないっていうか、でもそれ、もう当たり前のようにしてやってるから、その、例えば痛さも感じないって言ってたけど、もしかしてそれはもう、なんていうの、その、頭の奥でなんかもう、それはもう、なんか、どこかで、こう、なんか、綺麗な箱の中にどっかに行って別に見ることをしてないっていうか、もうそれが普通だけど、でも実際それを開けて、こう、なんか分析というか、それをなんかしてみるっていうことはすごい大切だなって、それを神様に、前にして、神様にこう告白して、それからその、例えば愛様が足をこう、少しずつこう、良くするっていうか、その、体のためっていうか、こういう、歌うためもそうですけども、それもすごい大切だな、と、私もなんか、思いました。私の場合、足じゃなくても、やっぱり、その、心とか考え方も、そのまま全部、それにすごいなんか一致して、やっぱり、去年の、今自分も、なんか振り返ってみると、やっぱり、こう、どこかでこう、抑えるんじゃないけど、あ、大丈夫？なんとかなるときか？こう、スーッとこう、やっていたのが、やっぱりこう、多分溜まっていつか、ね、なんかこう、溜まったらこう、エクスプロードするというか、そういうのがやっぱり、なんか経験して分かったから、もしそういうことがあっても、それをまた戻して、こう、自分でこう、神様とシェアしながら、いいこと悪いことでも、それをシェアしながら、こう、神様に、常にこう、伝える？そしたらなんか、すごく、なんか、やっぱり、変わってくるというか、自分の考え方とかも、もしまたそういうことがあっても、別にそう、避けるんじゃなくて、戻、もし、戻、もなんか、こう、持ってきて、こう、話してか、自分で、こう、なんていうんだろう、オープンに、こう、神様と会話するというか、こう、できるように、別に隠さなくても神様は全部、ね、知ってるから、別に隠さなくても、なんか、こう、それに向かって、こう、なんていうの、神様と一緒に、なんか、神様と、こう、接するっていうのはすごい重要だなと、信じました。
そんな座り方すんの？
ちょっ
ちゃんと足を下ろしなさい。
と、please. I'm tired. That's why.
すみません。
すいません。
何かありますか？でもさ、なんかさ、その今まで自分が通ってきたことって言うけど、みんなそうだと思うけど、なんかその、人の感情とか、そういうものって全部経験から来るじゃん、ほとんどが。で、経験とかその記憶って全部脳細胞の中に書き込まれてるものじゃん。だから、
手の細胞も足の細胞も内臓の細胞も全部その記憶ってのあるわけじゃん。だからその積み重ねやから、トラウマっぽいこと、偏見っぽいこと、全部その経験から来てるわけでしょ。だけどなんかやっぱり、動物の場合はその細胞に書き込まれてる、プラス魂っていうのがあるから、特にまあ、クリスチャンの方が偉いとは言わないけど、信じてる人には精霊様っていうのは与えられてるから、そこが大きな違いかなって思うよね。結局、経験とかだけじゃなくて、やっぱり神様に立ち返るっていう、部分を持ってるっていう、なんか、もしかしたらすごい優等生っぽいこと言ってる、今。まあ、いや。いや、我に返っただけだけど、今。いや、でも、そうかなと思って、やっぱり、今ほら、人工知能だとかそういうのが出てきてさ、すごいこといろいろできるわけじゃん。なんか、ドキュメンタリーとか見てて。だから、昔サイファイ ?SF の物語で見たような、将来、ロボットが人間を乗っ取るみたいなことは、確実にね、そういう可能性がどんどん増えてるんだけど、やっぱり、何を積み上げて、技術なり記憶なりそういうものを積み上げて、そこで計算させてこういう風な対応させようということやって、人間に近いものできてもやっぱりスピリチュアルな部分には帰れないのかなとか思うよね。そこをなんか経験とは別のところで神様に立ち返るっていうところをうちらがいつも切り替えれるかどうかってことなのかなとか思ったりしたけど、今話聞いて。あったり言ってること。わかんなかった、ごめんね。わかんない、わかんない。誰も勝てねえんじゃん。
いや、ちょっと
え
レベル高すぎる。
いやいや、だから、人の記憶とか感情って結局脳の部分だけ刻み込まれたのかな。それは、コンピューターでもできるわけよ。やっていけば、でかいもの、すごいものを作り上げる。だけど、それで感情とかもシミュレートができるわけじゃん。こういうふうな、インプットがあれば、こういうふうなアウトプットにしようということは、情報量だけたくさんあれば、フェイクの感情みたいなものを作ることはできるわけね。どんどんどんどん計算を積み上げるだけやから。今それに近いものができてるわけじゃん。AI っていつも言うじゃん、なんか。それに近いものができてて、なんか、昔、うちらが子供の頃にヒーローもので見てたようなロボットみたいなのはもう限りなく近いものができてるけど、そういうふうに未来は進んでいくんだろうけど、でもそこにはスピリットはないわけだ。ね、スピリットがあると精霊、特に精霊っていうのに宿わないはずだから、そこには。そこには神様との会話ができるかできないか。もう、ありえないわけです、そういう。ロボットみたいなものだよ。だから何が言いたいかというと、うちら人間というのは魂があるから、神様に立ち返るということはできるよねっていうこと。
わかった。けども、なんか今ね、聞いてて、俺思ったんだけど、なんか、そのロボットの方がなんか人間よりも、真っ当な人生生きれるような、なんていうか、人間なのに、なんでこんなことするのっていうのが、ね、あるでしょ?だから、なんていうか、やっぱり神様必要なんだよね。
と思うよ。
人間って神様に立ち返れるって言うけれどもね。
うん、
私ね、自分として思うんだけれども、神様と付き合うのって本当面倒で、それよりは目に見えるものと付き合ってた方が楽なんだよね。それで、そこに立ち返ればいいって、人間って本当は分かってるんだけれども、面倒だし、それ自身がとても恐れを感じている部分でもあると思う、人間の魂の中でね。だからね、それで、情報をもっと集めるの。目をそらすの。だから、すごい、例えば疲れて帰ってきましたっていう時にも、じゃあ、その疲れを癒すために、好きな、こう、 ネットショッピングをね、のやつずーっと見てしまうとか、そういうことだったらありえるわじゃない
誰ですか
ね、そうですね。あるじゃない？それとかさ、ね、それを、目を、とにかくね、情報に情報を重ねていって、目をそらしたいこといっぱいあると思うの、人間って。だから。
自信のなさだよね、どっかに。
そう、だからね、そして、神様をもっと見ないようにするっていうところが、めんどくさくて、怖くて見ないっていうところが、自分の中にあると思う。
うん
う
ん、
だから、そこで罪の告白っていうのは、じゃあ一体自分は今何を考えているんだっていうことを感じて、それを減らしてもらうっていうか、神様に話して減らしてもらうっていう作業をするのが、大事なんじゃないかなっていうふうに思ったんだ。
わかるよ。うんそうなんやな。結局、うん、立ち返るって言い方したけど、そういうことはできるって言うけど、やっぱり、チョイスがあるわけなんです。ただ、その選択が与えられてるのは、やっぱり、ありがたいことだと思う。やっぱ、多いじゃん、生きてて。あと、まあ、神様に立ち返るってことは、自分がやってること全部、なんていうの自分じゃない、他の誰かに言われるってことになるから、そこにも恐れはあると思うよね。うん。いや、わかるよ、そういうのは。
だから、それを考えると、アダムの一歩、イブの一番最初からそれは起こっていて、
うん、
もう、そこにいれば楽なんだけれども、でも何かをやりたい衝動って人間ってあるから、
うん、
だから、こう、やっぱり、ここじゃない何かをやりたいって、花、ね、リンゴを食べてみたいなって、リンゴじゃないとかさ、ね、果実食べてみたいなって、そういうふうな、人間ってそういう生き物なんだと思うのね。善悪の判断したいなとかさ。
うん。
うん。だから、そういう性質のものだけれども、その立ち返っていくという意志っていうのが必要だな。
うん。だよね。多分さ、なんかそれこそ、結局、嫌な経験とかでもな、やっぱり掘り出してもらわないと自分で気づかずに目つぶってばっかりのところたくさんあるんだよね。うん。気づいてないだけで。でもそういう気づいてないけど、それがやっぱり自分の性格形成、人格形成にもなって、トラウマでもあり、偏見でもあり、いろんなところにつながるんやろうな。そういうこと。
今日のね、今日のこの、ヨハネを読んでたんですけど、今、ピックアップしてくれて。ちょっとさ、これ10までね、読んでいただいたら、10がね、ちょっと。
読んでじゃん。
読みますけど。もし、神を偽り者とすること、するのであって、神の言葉は私たちのうちにない。これちょっと難しいですよね。神を偽り者
とする。だから自分たちに罪がないって言ってるんだったら、それ神様を嘘つき呼ばれにしてるとかね。
ああ、そういうことね。うん。まあ、ここのところはね、やっぱり日本の人、まあ自分の母もね、この罪がない、罪っていうのがやっぱりこう引っかかるということで、まあ、教会には何回か連れて行ったんですけど、ね、そこがやっぱり引っかかる。私は罪はないで、罪、何も悪いことしないと。いうね。そういうこと言ってましたね。
いや、それは別に、まあ、意味が違うからだよね。
うん。でも、その、罪を犯した人って本当にないと思う。ないと思うんだよね。その辺、その、
うん、犯してない人
です。犯した人。じゃあ、犯してない人か。罪を犯してないっていうね、その、まあ、母じゃないけど、そのことさえ罪だよね。罪を私は犯してないっていうことです
ね。だから今日、その箇所だよね。
うん。
うん。いや、だから、罪っていうのがね、一般の意味じゃないからね。うん。悪いことをしてるとか、道徳的に悪いことをしてるっていう意味じゃないからね。
罪は的外れという意
味。神様から外れてるとか、神様に目を向けてない、神様愛してないってことやからね。
いや、でも、それだけじゃないでしょ。やっぱり、本当にこう、
なんてい
う
か。聖書の罪。
罪って。
聖書の罪というのはそういうんです。
まあ、そうだけども、なんていうか。例えば、嘘を言ったこと、嘘っていうのはやっぱり罪でしょ。
誰がそれを嘘、罪だって決めるの？うちらはそう信じて育ってきてるけど、
まあね、また外れだけど。
だからそれを誰が罪だって決めるかだよね。日本でもやっぱり嘘は良くないって言うけど、じゃあ誰がそれを決めるか。その各地の道徳論みたいなのがあってさ、でもそれと聖書で言ってる罪また違うじゃん。確かに聖書の中でも偽りのような証言はするなって書いてあるけど、それとまた世界各地で嘘はいけませんっていうのと、出てきた理由が違うかもしれないじゃん。なんかまた、その各地の道徳論みたいなのって、ね、わからんけど。例えば人を殺すとかね。人を殺しちゃいけませんって言うけど、みんないつも戦争してるわけだしね。
やっぱり心の中で思うのも罪なんだよね。それも、やっぱり、なんかこう、罪だと思ってない人いるよね。行動に起こさなかった。
ああ、そうね。だから、
結局はみんな罪
もない。そこなんだ。心の中でやるのも、聖書に精通してる人はそうは分かってない。
うん。
でも、心で考えてるだけだったら罰当たらんわ、みたいなノリの人は多いわけでしょ。
そうでしょうね。
それをだから心の中で考えてるのは罪かっていうのもまた、クリスチャンやってる人たちとそうじゃない人たち違うかもしれないからね。だからそれもなんか、じゃあなんで罪なのって言ったら聖書的に罪なのは罪やけど、多くの人たちはそれ罪だと思ってないわけ。
思ってないでしょ。
うん。だから罪、だからいつも言うけど、神と愛と罪のこの三つはね、この三つの言葉って、曖昧なまんま進むことが多いよね。なんかその三つ、もうちょっとどういう意味か明確にしないのに、そのままみんな聖書を読み続けてっていうのあるじゃん、なんか。この言葉、三つの言葉ってすごい、まずそこから学んだ方が、学ぶんだったらね、そって話を進めないと、今みたいに、道徳的な罪か、それとも神様から外れてるっていう罪か、ごっちゃになってるわけじゃん、なんか。うん。そしたら日本人の大半はなんか、私は悪いことしたことないから、罪なんかないよって思うわ、それ。うん。でも、教会で皆さん罪人なんですって最初から言ったりするとこもあるわ。それ腹立つわな、いきなり言われて。
いや、まあ、
罪が何か説明せずに、ね、あなたは罪人ですって言われると、なんか、なんじゃこらとか思うわ、それ。
やっぱりね、年いった人だってそういうふうに感じるのがね、わかんないけど。
まあ、なんでそんな話になったかわからんけど、まあでもそういうこと
だよ。そうですよ。
うん、まあまあ、聖書からね。うん。だからまずそれを前提に罪っていう意味を前提にして読まないと、わけわからんね。道徳的な話じゃないから。まあ、ただ、喫茶のように道徳的な面でも、罪を犯したことない人はいないと思うけど、それわかんないからね。地球はいろんな国があるから。
いや、嘘ついたことない人っているのかなとか。
いや、それはいないでしょう。
いないよね。
でも、嘘をつくことに罪悪感を感じない人はいるよ。
ああ
悪いことだと思ってない人はいるから、
ね。ああ、そうだね。
うん、
まあ、人が喜ぶような嘘だったらいいという。
いやいやいや、自分を守るための嘘だって、つくわけじゃん。
うん。
その自分の利益になるための嘘とかね。本当に平気で罪悪感感じてない人はいると思うよ、それ。
いるよ、いるから、すごい世の中なの、
うん。そうそうそう、だから。
まあ、難しいことですね、それもね。神様にね、立ち返り、やっぱり、それがやっぱ基本ですよね。人を見ると、こう、おかしくなっちゃうよね。マリさんはなんか。
うん、そうですね。すごく、やっぱり、あやさんの言われたことが納得というか、ああ、なんかすごく気持ちがわかるというか、私も、やっぱり日々生活してる中で仕事の現場、まあ、いろんな現場、生きづらさをいつも感じてて、やっぱ孤独感。で、人がこう喋ってると、これの何の会話がこれ楽しいんだろう、この人たちとか。あと、やっぱりこう、 この人何がそんな、こんな会話が楽しいのかなとか、自分でフィルターをかけて、やっぱりいつかこう仲良くなれても、やっぱりどうせ分かり合えないことが来たらも揉めるんだろうなとか、あ、こういう行動を取る人こんな人なんだろうなとか、こう自分でこうフィルターをかけて、こう自分を制御して、そして孤独感を感じる。で、ちょっとした人の言動にこう傷ついたりとか。それはなんで、すごくそれは私も疑問です。この、自分にもうリミットを、行動範囲にリミットをかけたり、そのなんで自分だけなのかな、どうして自分ってこんなんだろう、なんでこの社会が楽しくないんだろうっていうのが、すごい感じてて、で、先ほども皆さん話されてたけど、いつの間にかやっぱりこう、幼い頃からのもう、この50年近くの経験で、こう、トラウマっていうか、過去の経験から、この人たちこうであろう、きっとこうなるであろう、人間ってどうせそうなんだから、みたいな、もう細胞レベルでこう、すり込み、すり込み、すり込み、すり込みで、で、特にこう、そんなこう、アウトゴーイングでもない、こう、人の顔色に繊細な私は、やっぱりよっぽど普通の人より、こう、傷ついてきて、それをこう、見ないで見ないで見ないで来た。で、やはりこの世的には先ほど言った、こう、グルメに走ってみたり、ショッピングに走ってみたり、こう、楽しい、その場その場で楽しいことでごまかしてみたりっていうところもあったんですけども、やっぱりそれはその時だけなんですよね。なんか、ショッピングして物が届いたら、ふーん、みたいな。で、それを、やはり、その擦り込まれてきた傷とか悲しみ、怒り、閉じ込めてきたものを、それを、書き換えないと、一旦ゼロというか、あってもそうじゃなくてって思えるようにしないとなって最近すごい思ってて。それを、やっぱりなんか、神様に立ち返るとか、こう、意志を持って、みたいにこう、大げさに考えずに、最近また、最近始めたんですけど、ベッドに入った時に、なんかそう思った傷に感じた時は何だろう、痛みを感じた時は何なんだろう、私が怒りを感じた時っていうのをちょっとずつ、ちっちゃい頃からの、もう本当の一番初めの記憶に戻って、そこからもう今までのまあ50年近くの、あの時ああ感じた、その時すごいあの人の言ったことに傷ついた、もうそれ付き合いたくないと思った、こうすればこうなるだろうと思ったっていうのを、まあ、忘れてることもあるんですけども、思い出すようにしてったんですよ。で、思い出して、それを、なんか神様に、こう、ちょっと抱いていただく、みたいな。いやいや、そうじゃなくて、っていう。なんか、でも、お前は、その時そう思ったかもしれんけど、私はそれを知っているよ、っていう。なんか、で、イエス様に抱っこしてもらってるイメージを、それ、まあ、こと細かに忘れてることもあるし、何に傷ついたかとか。でも、それをまあ、一日一つ二つとかでもいいんですよ。思い出せることとか。それで、そうだね、傷ついたねっていうふうに、癒していただいてるのをイメージ、そのベッドに入って、祈りと同時に。それをやったら、なんか、まあ、自分なりにですよ。なんかね、感じが変わって、自分の感じが変わった。もっとなんかソフトになれて、そしてなんかこういう会話、皆さんとの会話、職場での、グループでの会話とか、まあなんかそれがちょっと楽しめるようになった気がしました。なので、すごくクリスチャンとして立ち返りがとかではなくて、なんか、もっとなんかお父さん的な、はいはい、よしよしってこう、抱っこされてるような イメージで、こう、思い出したときに、神様、私こういうことで傷ついたんですよ。大泣きしたんですよ。それで、こう、人と関わりたくなくなったんですよ。とか、そういうの感じで、こう、やってみてます、私は。はい、以上です。はい。
あ、素晴らしいですね、それはね。まあ、自分、ちょっと似てるかもわかんないけど、自分もなんかこう、その、間違ったこと言っちゃったら、やっぱりその、あ、間違ったじゃないな、その、相手見て、この人、ちょっとおかしいんじゃないかなと思ったときに、自分を、お前はどうなんだってこう、やっぱり、考えるようにしてます、最近。ちょっと違うかもわかんないけど、お前も変わんねえだろうって言ってるよ、ほんと何回の言葉聞きました。
やっぱね、こっちに限ってヘッドホンつけてないからね、細かいこと言えないんだけど、この間もちょっとね、よそのお母さんとごたごたってね、この間持ってましてしょっちゅうそういうことあるみたいだけど、ないんだよ、別によそのお母さんも見るの。あっちから言いがかりつけてきたっちゅうのがあって、いや、何がってね、空手取ってるときに、柔道って、あれやから、ああ言われってのおかしいけど、やっぱりちょっと、学習障害とかそういうのがあるから、時々やっぱり、学校でも先生たちが同じことしとんやけど、常に同じこと何回もリマインドしなきゃいけない部分があるね。すぐ頭から飛んじゃうみたいなのがあって、空手でもスパーリングの時にどう動けって話が結構言うわけ。本当はやりたくないんだけど、なんか、アメリカじゃよく言うベースボールダッとか言って、なんか、子供の野球の試合にあったら首突っ込んでギャーギャー問題になるようなお父さんがたくさんいる。そういうのになりたくないからね。けど、でもやっぱり、なんかちょっと他の子と違ってすぐ怖がっちゃうみたいなのがあって、いつもいろんなことを今にするわけね。めったに来ないあるお母さんが来てたわけ、その時に。そういうのやめてくれるって言いやがってね。初めて会話するのに。すんげえぶち切れてから。でもお父さんがよく来るんだけど、お母さんがめった来ない。初めて会話するのになんかそういうのやめてくれると、親が首突っ込んだら情けないみたいな言うとですね。で、こちゃカーッとなって家に帰ってきてから、次に同じことやったら、こういう言い方言い返したのか、みたいな感じで、喧嘩モードに入ってたわけです。車の中でね、家帰ってから。でも、いや、これがやっぱり神様望んでないことやな、とか思って、ちょっとしばらく祈ったらいいね。とりあえず、どうしたらいいんですかって祈るよりも、自分の心を落ち着かせてくださいって。すぐ喧嘩腰になるから、ね。これね、まず、本人と喋ってみよう。自分がこういうの、続けてほしいかやめてほしいか。その本人が、いや、やっぱりアドバイスとして声をかけてほしいっていうのは、こっちに合わせてるとか、正直に言え、ちょっと今でも続けてほしい。はい。そしたらじゃあ次あっちの親にどういう会話するかって思って、でもやっぱりお父さんとなら喋れるなって思ってね。で、お父さんと次に、お父さんが来たら喋ることにしよう。お母さんが来たら、とりあえず本人が悪いけど、何言われても、わしはしかと。相手に失礼やけどね。それだと本当喧嘩になっちゃうから。で、そしたら先生が家族はバケーションで今日から2ヶ月いないらしいですよ、とか。神様こう来たから、2ヶ月の間に。ただし、それ先生が勘違いしててさ、次の回にいるんだよ。お父さんがね。お父さんとちょっと話したら、お父さんも奥さんにすごい手を焼いてる部分があるらしくって、お宅の時はね、2、3ヶ月に1回会うか会わないかより、俺毎日一緒だからね、って。やっぱりご主人も問題にしてるんだよ、ね。そのご主人に、うちのは、こういう、気づいてると思うけど、ちょっと特殊な問題もあるから、だから自分はこういうふうにしてるんだよ、って。その辺の野球に来てる親父みたいになってるつもりはないかなって、すごい相手はもう申し訳ないような感じ。それがなかったらね、ちょっとでも祈らなかったらね、多分、ご主人にも足冷たく当たってたかもしれない。奥さん何かぜよな、みたいな感じ。でもやっぱりちょっと、一旦ストップして祈るっていうのすげえ大事やなとか思ってね。そんな感じです。
いや、その通りですよ。
うん。
やっぱり的外れっていうのはそこですよね。
そうそうそう。
本当に、やっぱり、
外れてほしくないですね、皆さん。
でもちょっと例が違うけど、あやのっていうのも情報で情報でちょっと似てるのは、自分の感情で自分のやり方でっていうのが、どんどんどんどんもう気が済まんからっていう、もう自分にもプライドがあるわけだし、こんなで引き下がれるから、自分、どんどんどんどんいろんなもので自分の価値観で被せようとしてるっていうのがあるわけね、どっかでね。でもやっぱり全部、いや、プライドも何も関係ない、その、自分が悪いかもしれない。それ謝らなきゃいけないかもしれない。それ全部神様に一回お渡ししてっていうのは、あ、やっぱり違うなとか思ったよね、今回。今回もだけど。すいません、長くなって。
まあ、まあ、皆さん何かありますか？まあ、なかったら、今日はこの礼拝をこれぐらいに。
礼拝はまだ続きますけど、は
い、礼拝じゃない。じゃあ今、これぐらいにして。
最後に振らないの何かありませんか？
何かありますか？
いや、私が話したかったことも、まさしくその通りで、その罪の告白をするというふうなことも、さっきマリさんとか、ヒサさんが言っていたみたいに、ヒコさんも言っていたみたいに、なんか、大げさにすることじゃなくて、今自分が何を考えているのか、何を思い浮かべているのかということを、ちょっとこうね、自分でちゃんと気づいて、そしてそれに対して、こう、神様に、神様ってこういうこと気づいて、こういうふうに思ってますっていうふうなことをね、言うという、ね、かといってそこでどういうふうな結果が得られるのかわからないけれども、とにかくそういうふうにして、ちょっとずつ、自分の中でそれを気づいて暮らしていけばいいなっていうふうなふうに思っていたことなので、ちょうどよく今は言っててよかったです。
ありがとうございました。それでは、一言お読みしていただけますか。
神様、今日の礼拝をありがとうございます。2週間前に、ちかこさんがしてくださった証。そして、先週、やはり、先生がしてくださった、お説教の中に罪の告白という言葉があり、それで、私が最近すぐに考えていたことは、土橋先生がお話してくださった。説教なんですけれども、そういうふうにつながって、私が最近考えていることを今日お話ししました。こうやって、こうつながっていくということも、何か神様が私たちに、気づきなさいというふうなことの偶然をくれているのだと思います。どうぞ私たちが、こんな小さな群れですけれども、何かに神様が言っていることに気づいて、神様の御心に従って歩んでいきます。主イエスキリストの名前でお祈りします。アメン。
アメン。